もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、63です。
63。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
66です。
66。お子さんは？
娘が3人います。
お嬢さん3人。
はい。
で、今はご主人と2人で暮らしてるんですか？
一番下の娘が30歳で3人で暮らしてました。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
はい、主人がちょっと母親に対しての思いが強すぎて、
はい、
どう接していっていいかなっていう悩みなんですけれど。
それは苦労してますね。母親に対する思いが強すぎるっていうのは基本的な欲求が満たされてない男性なんですよね。
あ、そうですか。基本的な欲求ってどういうことですかね？
保護と安心という言い方をするんですけどね、
はい、
人間は全くの無力に生まれますから、
はい、
何と言ってもとにかく保護されて、
はい、
生きる以外にないわけですよ。
はい。
でそういうことで保護されることと安全を確保するっていうことが人間の基本的な欲求なんですよ。
はい、
それでこの基本的な欲求を満たされないと他の欲求に先駆けてそれを満たそうとする。
はい、
だから恋愛をしても男と女の関係より前にその保護と安心という欲求を満たそうとしちゃうわけですよ。だから、はい、単純に言うとマザコンという言葉ですよね。
あ、そうです。はい。
それが強いから、
はい、
ご主人に、
はい、
ここは頑張って成長してもらう以外にはないんですよね。
で、その私のその今の夫婦の接し方でどういうふうにしたらいいでしょうか？
一つには要するにご主人は小さい頃人間の基本的欲求が満たされてないということですよね。
そうですか。ちょっともう母は亡くなったんですけど、半年前に、でその仏壇も実家から引き取って、今お参りして家もちゃんとしてお参りもしてるんですけど、ものすごくもう色から食べ物から何でも母が好きだったものを求めてるっていうか。
そうなんですよ。他の欲求に先駆けてそのことを満たすと、人間の基本的なもの第一の欲求ですから。
じゃあ、小さい時の母との関係で、母親としての親子関係で満たされなかった主人が。
そういうことです。
あ、私が思ってたのと真反対です。もう満たされすぎていつまでも忘れられないんだなと思ってたんですよ。でも主人に対しての思いがちょっとね、なんか反対にちょっとこうかわいそうっていうか、今までは私の方が辛いって思ってたんですけど、なんかかわいそうやなっていうか。
そうなんですよね。さらにちょっとその申し訳ないことを言うんですけれども、その欲求は外側からしか満たされないというんです、
今度なんかね、姉にそれを求めてるんですよ、姉。
だけど、お姉さんそのものに愛を求めているんではないですから。
ああ、そうですか。
うん、母親の代理としてお姉さんを利用している、これは代理母という言い方をするんですけどね。
ああ、代理、はい。
で、マザコンの男性は本来は奥さんが代理母になればいいんですけどね、奥さんがいながら母親を求めてますから、奥さんを代理母にしちゃった時には、これはしつこいですよ。
しつこい？
悲鳴あげますよ。
悲鳴？
だってね、
はい、
無条件な称賛を求めるんです。
やっぱりこうあんまりにも母にこうなんていうかな、知ってしまうとちょっと嫌味を言ったりするんですけど、それってもう逆効果ですよね。
逆効果です。
もうあなた素晴らしいって 褒めるっていうか、
もう褒めるっていうか称賛ですよ。
称賛して、はい、
うん、大人同士の関係でこんな関係ないでしょ。
そうですね。
ところが大人同士の関係を求めてんではないんです。
ああ、代理母って、
ええ、代理母なんです。
私がそれにならなくちゃいけないというか、
そういうこと、それを求めてるわけです。
ああ、じゃあ今ちょっと、まあ、やっぱり逆のことを私はしてしまうので、やっぱりちょっと改めないといけないというか、
うん、だから、はい、逆のことをしていると、
はい、
夫婦関係がごたごたするでしょ、
はい、そうです。もう大喧嘩になったり、
喧嘩になりますよ。だって小さな赤ん坊が、はいはい、お母さんが自分の思うようにならないと泣いて騒ぐでしょ、
はいはい、
それと同じです。ご主人が何かやってるのはあなたに対して泣いて騒いでるだけの話ですよ。
はあ、わかりました。
だから母親が赤ん坊をあやすように、
はい
はい、66歳の男性をあやす覚悟ができれば、あなたが。
そうなんですよね。もう本当に心を立て直して、すごいねとか言ってみようってやってできた時はやっぱりいい関係になるんですよ、うん、でもやっぱりまた主人がこうお母さんが大事にしてたものを大事って言うと、またカーってなってしまったり、私の方が、
うん、だからあなたがカーってなっちゃうのは、代理母には普通の女性はなれません。
はい、どうしたらいいんですかね。どうしたらっていうか、
どうしたらいいかっていうのを、はい、これから話を来ていただきます、はい、幼児教育研究の大原恵子先生です。
こんにちは。
こんにちは。
大変でしょ。
はい、
あのね、マザコンっていうのは、
はい、
その生きていたお母さん、生前のお母さんを好きではないんです。
はい、
マザコンっていうのはね、なんだかわからないけども、こうしてほしいよと求めるのがマザコンです。ですから、こんなにね、はい、夫がね、母をと思って、すごいお母様だろうと思うけども、はい、手を抜いてるお母様だと私は思ってるんですね。
手を抜いてるお母さん。
そうです。あるいはお母さんを恐れている。はい、お母さんから嫌われたくないから。
はい、あ、そうそうそう、そうです。
そうでしょ？いい子でいると我慢してますよね。
はい。
だけど、あ、こんなことしてほしいなってあるでしょ？それをお母さん気づかないんです。
我慢してきたって言ってた。
マザコンの方のお母様ってのはね、お母様は結構きついですよ。
きつい。私も泣かされました。何回も泣かされて。
そうです。きついんです。
もう
で、子供もお母さんに恐れてるんです。
そうです。
だからこそ、年を取れば取るほど、はい、あんなお母さんが、お母さんがと求めてるのが、全部を許してくれるもの、自分を。
はい。
それを、あなた奥様だと、きっと、この人のお母様はすごい人だろうと思うんですけども、そうじゃないんです。そこだから頭に入れといてくださいね。で、はい、もう一つこの話をするときに、あなた、はい、夫好きですか？
好きです。大好きで結婚したし、今も好きです。
でね、今マザコンのパターンがわからないんですけども、はい、こういうこと夫がありますか？例えば、はい、不機嫌が多い。
はい。
頭痛持ち。
あ、痛いとはあんまり言わないかな。
次はですね、小さなことをでも、はい、とても大きな問題してしまう、はい、例えばですね、自分の周りに迷惑をかける、はい、失敗をする、何かをなくす、はい、そういうマイナスイメージの時には大騒ぎするんですよ。彼はそうですか？
そうですね。
ああ、はい、じゃあマザコンです。もう一つはね、旅行ね、二人の旅行とか、はい、家族旅行の時には常に喧嘩があるの。ところが、はい、他人が入る旅行の時には、はい、本当に微笑みで笑顔で皆さんから素晴らしいご主人様ねって言われてるんですけど、どちらですか？
あります。兄弟と行った時は楽しくて、二人で行った時はありました。
間違いなくこれマザコンですね。そして、ね、彼は理想のお母さんではなくって、はいはい、小さい時に全部をね受け入れてくれる、こういうお母さんを求めてるんですね、
はい、
母なるものです、
はい、
極端に言えば彼がこれ食べたくないって口から出しちゃいますね、
はいはい、
どうしたのってね、その汚い手を触れるお母さんだったら彼は満足するんです、
はい、
彼は入っても何しても、はい、亡くなったお母様見てないです、はい、関心ないから、
は
い、すごく寂しいんです。
あ、
それをあなたがね、幼児のように扱いしたら彼を怒ります。
あ、
マザコンってのはね、大好きなお母様ありますけれども、
はい、
ほとんどの方が お母さん冷たくて、自分の見えない理想のお母さんを探してるんです。だから、このマザコンっていうのは非常に始末なんですけど、はい、大人になって、どういうマザコンの扱い方って、極端ですよ。何か参考にしてください。はい、まずですね、はい、40、50になってしまったら、
はい、
小さい時の不満がありますよね。
はい、
寂しさがありますよね。
はい、
お母さんが求めるものありますよね。
はい、
でもそれを自分はお母さんを気遣って、はい、僕がお母さんの代わりに大人になったんですね。
はい、
だから不満がたくさんあるんです。
はい、
だから、いつも不機嫌です。
そうですね。
急に不機嫌になっちゃうんですよ。はい、ふっと。
そうです。はい。
それはいつも不満があるから。
あ、
で、お母さんお母さんとマザコンで言ってますけど、そうだ、この人は自分で穏やかに、
はい、
自分が好きなことをしても許される世界がなかったっていうのはマザコンのパターンです。
我慢とお母さんの機嫌を損なわないように気を使って生きてきたって言ってました。
でもよかったのは、
はい、
その夫があなたが好きだからね。
そうなんです。
ね、そしたらあなたは、
はい、
感情面は幼児的扱いしちゃダメよ。
はい。
よくね、夫婦のコミュニケーションで立派な妻をなってしまうんです。はい、立派な妻。
ああ、私
こういうタイプをね、返しの悪口を言うこと、本当に言いますから。
は
い、その時に、はい、いや、それは向こうもあれなんじゃないとかね、
はい、
立派なことを言った時は、もう彼は絶対許さないですよ。
そうですね。機嫌が悪い。
そう。幼児じゃないからもう成長してますからね。ただ、はい、感情をうなずくだけ。
あ、感情はうなずく。
そして、はい、今日ね、これ社長から褒められたよって、大騒ぎするんです。すごい、やっぱり私はパパが大好き。それを嬉しいんですよ、幼児みたいに。この二つ覚えても大丈夫です。絶対に。
わかりました。
わかりました、はい、
うん、頑張ります。
頑張ります、
うん、
頑張ってください。
やっぱり大好きやから、これからの人生もね、はい、やっぱりいい人生にしたいって思うんですよ。だから今日も相談。
そうですか、はい。そのマザコンのパターンさえ知ってればできるでしょ、
はい、もう全然本当に目から鱗です。今日、ね、私が思ってたことと真反対。
う
ん、
そうですか。そしたらきっとパパの後ろ姿見てね、いい子よい子したくなりますよ。う
ん、はい。
頑張ってください。はい、ちょっと待ってくださいね。加藤先生帰りますね、
はい。ありがとうございました。
人間の欲求っていうのは、
はい、
抑えることができるけれども消えることはないんですよ。だから人間がそうやってもう無力に生まれていろんな欲求を持ってるわけですから、
はい、
それは抑えることができる、
はい、
で抑えて大人になってるわけですけれども、
はい、
その抑えた欲求が、
はい、
その人の中から消えてはいないんです。
はい、
だからもしかすると怒りっぽくなってないですか？
なってます。
その消えないので抑えた欲求が、
はい、
イライラとか、
はい、
怒りに変わってるんです。
そうですね、それ本当感じます。
だからなんでこんなことそんなに起こるんだろうと思うけれども、それは満たされなかった欲求があなたに対する怒りに変わって現れてきてるんです。
はい、
だからあなたも覚悟をして、
はい、
ご主人66歳の男性とは思わないで、
はい、
まだ6歳にはなっていない、
はい、
小さな子供だな、赤ちゃんだなと思ってやってください。
はい、頑張ります。
よろしいですか？
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。はい、今日本当に良かったです。
あ、そうですか、ありがとう、
はい、ありがとうございます。
欲求は抑えることができるけれども消えることはありません。